気楽に人生を生きる30の方法。その後、学んでから挑戦するのではない。いきなり挑戦をして失敗から学ぶ。私はアメリカに留学した時、英語の伸びが早い人と遅い人がいました。正直に言うと、私は英語の伸びが遅い側の人間でした。たくさん勉強をしても英会話ができないタイプの人間です。留学中、私の友人にエリという女の子がいました。私の人生に衝撃を与えた人の一人です。何に衝撃を与えたのかというと、彼女の英会話力です。当時、私は20歳、エリは21歳でした。私より一つ年上の子でしたが、エリには勉強なんて大嫌いという口癖がありました。勉強嫌いというだけあって、この単語は何？これはどう読むの？とよく私に聞いてきました。そこで私がこう読むんだよ。こういう意味だよ、と教えていました。すると、へ、高弘君は英単語をよく知っているね、と褒められていたくらいです。しかし、英会話になると立場は逆転します。私は何も話せず、エリはテラテラ話し始めるのです。私が言いたいことをエリが通訳していたくらいです。ある日、エリの家に遊びに行った時のことです。エリには黒人の彼氏がいました。私は言いたいことがうまく表現できなくて、もぞもぞしていました。すると、エリが私と黒人の間に立って通訳してくれていました。エリが英語で何て言ったのかわからないくらい、一瞬で英語をペラペラと話します。私は自分の言いたいことが口にできません。黒人の話が聞き取れないだけでなく、エリが話す英会話まで聞き取れない状況でした。この状況に私はショックを受け落ち込みました。なぜこんなに勉強しているのに英語がうまく話せないのか。なぜ勉強していない彼女がこんなに流暢なのか。自分にはそもそも才能がないのではないか。かなり悩みました。本当に彼女の英語力は凄まじいものがありました。一生懸命に勉強している私より全然勉強をしていない彼女の方が英会話がうまい。もともと彼女は英語に体当たりでした。英語は知らないけれど黒人が大好きで彼氏を作りたいから行き当たりばったりで英語で話しかけていました。エリは自分の英会話をすべて彼氏から教わったと言います。ここはこう言えばいい。こういうふうに表現すればいい。彼氏ということもあり、親身に丁寧に教えてくれます。エリはだんだん英語を身につけていったのです。エリは大変な黒人好きで、彼女が付き合った男性はすべて黒人とのことです。以前に付き合っていた黒人の彼氏は警察に捕まり、エリも証人として裁判に出たことがありました。もちろんアメリカの法廷ですからすべて英語です。実はエリの英会話力に偏りがあり、法律関係、裁判関係の英単語をよく知っていました。法廷で彼氏が問答されているのをエリが聞き答えしていた経験があり、法律関係の単語に詳しかったのです。経験したことはやはり身につくのが早いです。なかなか忘れません。そんな英語の伸びが早い人と遅い人の違いを見ていると、私とエリに限りませんでした。大体パターンは同じです。英語の伸びが遅い人はしっかり勉強をしてから英会話に挑戦しようとしています。今思えば気の長い話です。笑い話になります。経験者でさえ失敗するというのに英会話を経験する前に勉強をしてペラペラになろうとするのはとんでもない話です。私は失敗を恐れ完璧に勉強をしてから英会話に挑戦しようとしていました。だからいつまで経っても英語が話せませんでした。挑戦する前から完璧にしようというのは伸びが遅くなる方法です。英語の伸びが早い人は少し準備ができればいきなり外国人に話しかけます。もちろん英語の勉強が不足している状態ですから失敗します。失敗をしても笑ってごまかすくらいでいい。大抵の場合、外国人がここが違うよ、こういうふうに言えばいいよと教えてくれます。生きた英語をその場で学べます。恥ずかしい経験をしたからこそ吸収が早くなります。勉強だけでは身につくのが遅いですが、体験すれば吸収は早くなります。エリと私の違いを見てから、私は自分の勉強法を根本的にやり直しました。私の人生に衝撃を与えたのです。できるだけ英語の文法も気にせず外国人に話しかけるようになりました。話し相手がいない時には徹底的に音読をして声に出します。ようやく英語が少しずつ話せるようになったのです。失敗を前提にいきなり飛び込んでいく。